はい、こんばんは。多少遅れてのスタートとなりましたが、負けしたゴールデンウィーク中ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク中なのかな、なんかお店の方は意外と普通の平日だなみたいな雰囲気のとこもあったりするんですけど、あ、もうこんなね遅れてのあれなのにちゃんと聞いてくださる方がいらっしゃってありがとうございます。まあね、いつも中身があるのか、これ僕の声聞こえてるんかな。こんばんは、羽田さん、どうもです。お疲れ様です。くすがみの広告マンさんが来てくれたそうです。お疲れ様です。
すいません。
いやいや、こちらこそです。お疲れ様です。はい、では今日一応テーマをね、
はい、
なんかこう本物マーケティングみたいな、
はい、
にしようかなと思ってて、
はい、
あ、聞こえてます、ハンちゃん、ありがとうございます。真下でも島民木村さんもいらっしゃるんで、あれですけど、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
と、あ、もう皆さん忙しい中、すみません、ありがとうございます。
いえいえ。
今日ちょっと本物マーケティングみたいな話をちょっと しようかなと思ってて、
はい。
話、まあちょっとめんどくさいかもしれんすけど、昨日ポストでちょっと一つなんか見かけたんが、なんかまあまあもう名前言ってもいいかな、まあ、丸亀製麺さんの、はい、ことなのかどうなのかちょっと僕は分からない、まあ違うと思うんですけど、いりこだしを使ってないうどんは讃岐うどんじゃないよみたいなポストがちょっとあって、なんかでそれになんかこう、まあ山下さんとか蒲生さんとかあと小野さんとかがいろいろこう引用してなんかこうね返信みたいなのをされてるポストを見かけて、ああなんかこう本物ね、これで別にうどんに限らずあるじゃないですか、
はい、
本物だとか本物じゃないとか言って、
うん、
話あって、でその結構なんか盛り上がってたんですよ。でコメントのところではお名前出して悪いですけど、やっぱ丸亀製麺さんがうどんのことになってやっぱ一番メジャーなので、うん、まあ、丸亀製麺さんのことにも言及して、まあよく言われる本拠地本店がね香川じゃないとかどうのこうのっていうところで、うん、なんかそこが本物か本物じゃないかみたいなのがまた明日の方でもなんかあって、あーなんかこれ定期的に出てくる話題なんですけど、
うん、
うん、これまあ逆に言うとですね、皆さんなんか本物だったらじゃあ喜んでくれるんかっていう話やし、本物とか偽物とかっていう話がもうついぞついぞ出てくるのには、やっぱ物が売れてる時にはやっぱりみんな少なからずなんかそこは考慮に入るんだろうなというところがあって、
うん、
うん、ちょっと本物って一体どういうことなんかなみたいなのをちょっと考えてみたいんですけど、まあこれ僕の好きな分野の、まあ結局言葉の定義みたいなところになるんですけど、
はい、
皆さんどうすか、本物なんか買う時で、それは僕だったら本物がいいっすよ。
まあそうですよね、なんかね、グッチじゃないわ、
うん、
買うのに、
うん、
偽物買ったら嫌っすよね。
そう、何買うんでも、やっぱ本物がいいよねと思うじゃないですか。
うんうんうん
うん、でも、じゃあ、その本物っていうのは一体何なんやろうかっていうの。で、
は
あ、もっと言うなら、みんながこれは本物だと思ってくれたら、正味のとこ、本物か偽物かって、多分どっちでもいいんじゃないの。
そうですね。
ね、ということは、うん、みんなが本物と思ってくれるもんは、うん、本物と思ってくれるような商品作りだったり、店作りだったり、人作りであったりとか、まあ、そういう商品を提案できれば、お客さんはそれをじゃあ喜んで買ってくれるというか、うん、そこを価値として捉えてくれるんだろうなっていうことだと思うんですよね。
うんうん
うん、なので、なんかその本物感っていう言いましょうか、本物、うん、本物かどうかというとちょっとまだ定義あれなんで、なんかまあこれがお客さんはまあ本物だなと思ってこう買ってくれるようななんか要素ってあるんかなみたいなのをちょっと今日なんか話し合ってみましょうか。今日ちょっと短縮ね、はい、最初15分ぐらいちょっと短くなってるんで、まあこの手の話はどうせ、はい、結論出ないので、うん、木村さんごめん、うちのことでしょうねって言うんだけど、ごめんね、話の種は多分丸亀製麺さんじゃないと思うんですよ。ただその下の方の一個のその最初のポストに対して下の方でうどんの話となったら、どうしてもやっぱり丸亀製麺さんのところが出てきてて、そこの中でまあまた違う話に飛びしてたっていうだけの話で、最初のポストが丸亀製麺さんのことを言われてたかどうかっていうのはむしろ言われてないと僕は信じたいっていうぐらいで、はい。 で、まあ、ただただ話はうどんだけじゃなくて、もっともっとあの広く広げてくれたらいいと思うんですけど、でね、
はい、
本物の定義を、一応、まあ、あの軽くですけど、調べた本物っていうその言葉の意味からすると、
はい
はい、まあ、偽物とか模倣品ではないもの、まあ、真実のものみたいな言葉の定義として。で、もう二つ目に出てきているのが、本質的な価値を持つものっていうところがあって、
はい、
うん、ここかなという、なんかこう、みんなが、本物とかって大体言うときに、一挙する、なんかその、なんていうんだろうな、あのグッチに対して、クッチとか、なんかそれってもうもろ偽物やけん、別にそんな、別に構えない、もう偽物ってわかるけん。
そうですね。
そこになんかこう、本質的な価値を持つものみたいなっていうのは、方がたか多分もっとみんながこう、議論の対象になりそうなもの、かなという気がする。ものは、その本物によく似ている、いわゆる2番手、3番手とかが、例えば、ね、何かの商品に参入してきたときに、
はい、
うん、作るものって、多分1番手のものより、まあ、クオリティではもしかしたら遜色ないものって結構すぐ出てきたりするじゃないですか。
そうですね。
ね、その時の本物感みたいなところをなんかこう議論するときには、なんかこの本質的な価値みたいなところは、2番手、3番手は多分、しっかりこう、なんていうの、取り込んで、
ああ、そうですよね。
ね、模倣種類っていうの、うんうんうん、ね、っていう感じじゃないですか。はい。で、はい、そうやって、市場というか、業界が成熟していくような、やっぱり一社だけがこう、頑張ってやってる間って、多分その業界自体は多分ね、広がっていかないんで、2番手、3番手、うん、その後続の企業さんであったり、商品が出てくることでようやくそこが市場としてなんかこう、ね、
うんうん、そうですね、
比べられたりしていってっていうところで、うん、まあ、そこ でなんかこう大事になってくるのは、なんか本質的な価値みたいなところが、まあ、消費者としてはなんかこう求めていってるんかなみたいな気はするけど、
なるほど、
ね、どうなんかなと思いますね。で、
はい、
これ本物かどうかの時に、そもそもその本物と言ってる商品、
はい、
本物とこう認定されてるものっていうのに定義がなかったらさ、
うん、
例えば、まあ、僕らはうどん屋さんなんで、讃岐うどん、
はい、そう
っ
すね、
に定義が あるないのに、それが偽物だって言われたら、もうたまったもんじゃないですか。
確かに、
いや、ほら、お前のとこ讃岐うどんじゃないよって言われたときに、
うん、
いや、讃岐うどんって定義ってなんかあるんですかみたいな、うん、っていうところがあるんで、まずそもそもその本物と言われてるもの、まあ、世間が一応本物と見なしてるものに定義があるのかないのかっていうのがまずそもそも一つあってですね、
うん、
例えばアップルが作ってるマッキントッシュであったり、アップルが作ってる iPhone とかってもう疑いようがないじゃないですか。
そうですね。
ね、その企業独自の、うん、で一応なんていうの、特許というかなんかそういう商標登録とかもあるじゃないですか。
はい、
ね、なのでその辺とかがなんかこう偽物本物で問題になることはないと思うんですけど、やっぱりこのうどんであったりするその郷土料理というかさ、
うん、
皆さんの生活の中で勝手にこうみんなが広くこうね、
うんうん
うん、汎用使い出したもんっていうのに、そもそも本物みたいなのがあるんかなみたいなね、
ああ
いう気もするんで、まずそこはまず一番最初になんかその論争とか議論になったときに、
うん、
あれは偽物だって言ったときに、じゃあ本物の定義って何ですかっていうね、ご存知なら教えてくださいよっていうのは、まあ一つなんかこう、
そうですね、
テーマにはなると思うんですけど、まあこれは、うん、それこそ議論するときにしか役には立たないんですけど、
うん、
うん、だから、マーケティング的に言うと、もしもそこの定義っていうのが、しっかり定まってるんであれば、そこを抑えていって商品作りをするっていうことが、自身の商品が本物を名乗る資格が出てくるってことですよね。
うんうんうん、うん、そうです
ね。横田君黙ってるけど大丈夫？
わかります。
いや分かります。いや分かってるのは知ってるよ。横田君賢いから、何と言っても
賢くない。
そう、ね、賢いんで、賢いんで、そうそう。
はい、
だからなんかこうその辺を意識したりすることってあります？僕たちがだから商品を作るときにね、
うん、
例えばうどん屋さんで、例えばなるさん今度なるちゃんラーメンするじゃないですか、
はいはいはい、
してるじゃないですか、その時になんかこう、はい、うどん屋の作るラーメンっていうのをなんかこう、はい、そこにいや本格的に行くかどうかは僕は あのなるさんのね今後の戦略としてはちょっとわからないんですけど、はい、
うん、
いやうどん屋が作るラーメン、まあ楠上さんとかにも中華あるじゃないですか。
そうですね。
ね、で高松ラーメンランキング2位というところで食べろ。もうこの話するたびに笑ってまんねんけど。そこに、いやあんなうどん屋のラーメンやみたいに多分、うん、なんかこうね言われそうなもんやけど、そこになんかこう本物かみたいなんで演出してます。
僕演出というよりも、
うん、
その違いを
逆に
というところで、
なるほど、
手打ち、純手打ちじゃないです
か。なるほど、
手打ち手切りの、
なるほど、
うどん職人が作るならではの麺みたいな形で、うん、
はいはい、
打ち出してますね。
なるほどね、その価値ね、うん、
だからその価値、
それは本当逆打ちって言ったらあれかもしれないですけど、それはそれでうどん屋としての本物感があるからってことだやもんね多分。
ああ、そうかそうか、そうですね、
ね、うどん屋としての
本物、
本物感があって、ある中でその彼が作るラーメンっていうのはやっぱ面白いじゃないですか。
そうっすね、
興味あるというか、
は
い、
うんうん、確かに。
で楠上さんも多分もしかしたら同じパターンかな、うどん屋さん。そ
う、 うちの場合はそのやっぱりだしとかを、うん、まあもともとその、まあ、使ってやっているっていうのを僕らから提案っていうみたいな形で書き出しているので、
うん、提案っていうのが、
まあそのサヌさぬきラーメン、
なるほど、
中華そばみたいな言い方して、
まあ、いりこだしをベースにみたいなこと、
そういうことですね。
なるほどね。
最初のうちからそういうふうな書き方は実際してるので、
はいはいはい、
それでまあご賞味くださいみたいな。
なるほど、だからそこも例えば、まあ、僕らというか普通一般の方やったらうどん屋のにラーメンかって思った時に、そこを逆手にとって、うん、いやうどん屋といえばいりこだしプロじゃんっていうか、まあそこは本物じゃんっていうところで、横田さんの打ち出しっていうのは非常に正しかったかもしれないね。
確かに、
うんうん、
そうだから多分 それでお客さんも多分その、まあ、書き方としてはそういうふうに、
はいはい、
SNS とかで書いてくださったりしとかなっていうのはちょっと感じます、うんうん、
なるほど、
うんうん、
だからみんなも知らず知らずのうちにその自分の中のその、まあ、プロかもう本物というよりはプロって言った方がいいかもしれないですけどね、うんうん、そこの専門性っていうのをやっぱり有利に使えるような打ち出し方っていうのをやっぱしてすることでやっぱりその商品がこういいように見えたりとか、そこに価値を一つ与えれるっていうのはあるかもしれないので、うん、知らず知らずのうちにやっぱり、まあ、僕が勝手に名付けた本物マーケティングみたいなっていうのは多分世の中にあるんだろうなというのを、はい、ちょっと思ってましてですね、
うんうん、
はい、それで言うとですね、なんかカレーとか、まあ、今たまラーメンも出ましたけど、あれってよそからのもんじゃないですか、あの外国からのもんっていうんですか、
ほうほうほう、
インドとか中国とかでしょう、僕ちょっと詳しくないんですけど、
そうですね、はい、で、はい、で多分日本独自
で日本独自進化ですよね、
はい、独自進化したやつですよね、
うん、はい、
あれって例えば日本のラーメン屋さんが一生懸命ラーメン作って、本場中国のラーメンとちゃうやんけど怒られることは多分ないよね。ないよね、
本物じゃないみたいな、
本物じゃないって言われることないよね。ねえ、美味しかったら、
はい、確かに
美味しかったらいいっすよね。
うん、
だからそこがね納得いかないわけじゃないけど、納得いかないわけじゃないけど、そこじゃあ、あの美味しくない本物と、うん、
はい、
美味しい、まあ、模倣品とかコピー、
うん、
だったらみんな飲食店でご飯食べる以上美味しいコピーの方がいいよなとかって思うよ、コピーというか、
まあそうですね。
ですよね。まあ独自進化のやつ。
うん
うん、で、独自進化で一番おいしいもんって多分、まあ最先端のものというか、いろんな、こう、皆さんのこの先代たちが、こう、もう本当に試行錯誤して、ありとあらゆるこう方法を試した、それの全部のええとこ取りが今現在のご飯じゃないですか、多分、食事って。はい、ね、僕たちの人生より以前の人たちがいろんな試した挙句できた調味料とかを使い、ね、うんうんうん、味付けをレシピを使いでその末にできたんで、多分現代の食べ物って相当美味しい。
そうですね、
ね、美味しいから、うん、なんかそこはなんかこう本物の味というかさ、
うん
うん、美味しいものっていうのはどんどんどんどんこう 時を経て変わっていってて、その中でやっぱりしっかり支持を得てる、まあ、現在の中でも、うん、まあ、例えばさっきちょろっと言ったけど食べログとかっていうところで高評価を得たりするようなことが出とんで、はい、うん、だから美味しければさっきの、パターンの逆で言うと美味しかったらそれはそれでその時代の本物になりうるところもあるんだろうなというふうに思うとね、本物、まあ、それは多分論争というか偽物だって怒られることも多分ないと思うんですけどね、そういう立場だと、うん、
はいはいはい、
なんか、まあ、うん、なので、例えばあれが本物じゃないとか、なんかそういう、はい、まあ僕らは飲食に限るんですけど、うん、本物感が薄いみたいなのを言われるって時は多分、はい、なんかそれ以外の何かこう他の要素で、うん、まあ、例えばね、うん、あんまりこう自分の思ってるイメージと違う、なんか取り組みであったりとか、
うん、
まあ、イメージを持ちんときに、なんかそういうふうに言われちゃうんだろうなというところもあるんですけど、となると、やっぱりそう、なんかこう、どんだけ製法、製造にこだわっても、なんかやっぱり企業っていうのはトータルの判断で、なんかいろんなことを言われるだろうし。
そうですね。
うん、
あれなんで言われるん
ですかね。
まあ結局ひがみ妬み、
それももうもろですね、もろそれもあると思うし、本来まあこれ SNS っていうのがないときは別に、あ、気に食わんわってみんなが心の中で思ってたらそれで終わってたんですけど、今たまたまそれをねみんなにこう知らしめれるんで言っちゃう、
できたりもできます
するんで、
確かに確かに、
だんだんそこでなんかこう、まあ仲間がおるわっていうのをやっぱ見つけると皆さんも嬉しくなっちゃうんで、まあそういう一部の声とかがバババッと上がっちゃうんですけど、それはまあほっときゃいいだけの話なんですけどね、ほっときゃいいだけの話なんで、そもそもなんかここをこうテーマにして話すことではないんかもしれないけど、その逆のパターンはけど知っといた方がいいなと、その本物感を、消費者に持ってもらえたらやっぱりそれは、非常になんかこうマーケティングとしては有利な、
そうですよね、
はい、情報になるっていうのは、もうみんなも承知の上だと思うんで、そこをどうやったら、こうみんなにこう気持ちよく受け入れてもらえるんかなっていうのが、なんかこうみんなのなんていうかな、ちっちゃいことでもいいんですけど、日々なんか営業してる中で感じるようなことがあったら、共有してほしいですね。
そうですね。僕もやっぱりこう大阪で、サヌキうどんとして打ち出してやってきたんですけど、
こんなもんはサヌキうどんじゃないっていうね、
こと。いやもう本当に言われたことはあるんかな。
あれ、あのシールでゴタゴタしたあの人、なんかそんなこと言ってたのか
言ってましたね。
言ってたでしょ
なんかね、確かに僕その時にいろいろ結構調べて、はい、サヌキうどんって何なんやろって言っていろいろ出てきたんですよ。
はいはいはい。
なんか香川県で製造されなきゃダメとか
ありましたね。はい、
はい、とか、あと
5項目ぐらいありましたね、あれね、茹で時間がとかね、
茹で時間が15分以内
とか、15分以内とかね、
うん、熟成時間がとか、
そうだ、ありましたね。
なんかそんなも考えて、まあ、でもこれ一般の人たち知らないじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、
だからやっぱそこで僕はもうその打ち立て切り立てでこう目の前で切ってるよみたいな感じを出して、はいはい、本物感は出そうとしてましたね。
いや素晴らしいと思うんですよ、はい、で、あ、横田君なんかある？
いや、僕らそのもともと始めた時とか、まあそれは前の時もの龍うどんの時もそうだったんですけど、どうしてもつけうどんっていうのをちょっと出して、最初やっぱり正直邪道っていうふうに言われた、
邪道、すごいな、大仁田みたいやな、
はい、
邪道、
やっぱり一部の方というのか、なんか分かりませんけど、いうのはやっぱりちょっとあって、だからこそ、その基本の、いわゆる、さっきも今回の話題にも一つ載ってる、かけ出しだったり、
はいはいはいはい、
作り方っていうところは、でも、その、まあ、しっかりと工程を踏んで、やってるっていうのは、まあ、意識は、それは別に打ち出し、僕らからどうことはしてないんですけど、ただ、僕らはどうしてもその差別化を図りたかったので、
はいはいはい、
絶対にもう、 その普通に行ってしまったらもう埋もれるのがもう分かりきってったので、
はいはいはい、
そこの一つの形のアプローチとしてそういう選択をしたっていうのがつけうどんだったり、
はいはい、
そういうネギネギうどんとかみたいな感じだったんですね。
いや、そうなんよ。
そうなんですよ、うんうん、やり方が打ち出し方がそれだっただけで、
うん、
基本作り方はもう多分皆さんと非常に近しいところを多分、
はいはいはい、
組んでやってるので、うん、僕らとしては何とも思ってなかったんですけど、
はいはい、
はい、いや商品として世に出していく時のやり方はちょっと違うかったかなっていうか、
そう、
はい、
そうですね、いや、そうなんですよ。だけどあのうどん、さぬきうどん全体で見たらそういうなんかこう一つのステレオタイプじゃないけどイメージあるじゃないですか、
はい、
うん、ね、
はい、
だけど個々のお店で見たときに、そのみんなの思ってるイメージのうどんだけで作ってたら、誰もお客さん来んけんね。
そうなんですよ。
ってことや。あと、はい、なんか他の店と違うけんみんな来るんやけん。
うん
うん。うん、だったら、打ち出し方はそら邪道と言われようが、なんと言われようが、
そう
行くしかないよな。
で、またうちの場合はもう、その、なんていうの、形として、やっぱり障害者の方を、
うん、
を活躍の場をっていうことだったので、はいはい、セルフっていう考え方はもう選択肢としてなかったので、
はいはいはい、
そのやっぱ価格をその分やっぱりいただく形でトータルでみたいなことをやらないとある意味いけなかったので、
うん、
付加価値を自分たちからやっぱつけておかないと、
はいはい、
先ほど言ったように来ないと思うんですよ。ただの家計
が
入ってなると、
はいはいは
い
はい、
だからそこにこうつけうどんみたいな、みたいなとこからこうきっかけを求めていったっていうところがやっぱある。
うん、そうですね。あ、こう山下もポストいただいてます。あ、ポスト、香川県民はうどん県民という感じが、そうでしょうね。多分他の県外から見たら、やっぱ香川の人って、うどんに対しては見る目があるというかさ、
厳しい目
があるから、まあ、香川の人にまあ受け入れられたらではないけど、なんか外からそのうどんの番人として香川県民の皆さんよろしくぐらいの感じはもしかしたらあるのかもしれんなというのはなんとなくイメージで僕らも思うよね、はい、よくあるポストというかみんなと今度香川旅行に行きます、おすすめのうどん屋さん教えてくださいみたいなで本当によく見る、特にゴールデンウィーク前
います
じゃないですか、はいはい、あれはもうやっぱり地元の人が行く店がやっぱ美味しいだろうっていうことだとは思うんですけど、で、まあ、それも、まあ、あながち間違ってはないと思うけど、
周りの方もでもそうやって思ってるんでしょうね。
そうそう。で、間違ってはないと思うけど、実際地元のうどん屋さんって、まあ、いつも言うけど、そら近所の店にみんな行くよ、普段。
まあそうね、
近所というか、うん。ね、わざわざこう、休みの日にうどん屋さん巡ろうぜっていう人って、やっぱりまだまだ少数派でしょ。
そうだと思います ね,
ね、うん、なのでやっぱりどうしてもごひいきの店っていうのは自分が知ってる、まあ多くても10軒とか20軒程度の中の、まあ、何軒とかさ
そうです ね,
ね、うん、とか思うんで、うんうん、それで、でも全部いいんですけど、
うん、
他のよそから香川県の人って500店舗あったら500軒全部知っとんでしょぐらいの多分感じでいてくれてるかもしれないけどなかなかそういうわけではないよっていうね。
そうですね、
うちも多分母親とかも元うどん屋ですけど、もう今そんなにうどん食べに行くことめったにない、あ、行っても、そんな、ちょろちょろやと思う。たまに行ったらあそこ行ってきたよって報告あるぐらいですから、うん、ほんまにそんな、好き好んでどんどん、ね、行ってる感じはないっすね、多分。おそらく。はい。もう、まあ、年も年やっていうのもあるんですが。はい。ですね。あと、島民さんが今ポスト見ました、盛り上がってましたね、みたいになってましたけど、そのポストの中でやっぱりあったのがさっきのステレオタイプじゃないけど、はい、まあ、腰についてすごく言及されてるんですよね。あの腰がないからとか腰があるからとかいうところで、はいはい、なんかこう香川のうどんっていうのをすごく判断してるなみたいな、
うん、
うん、ポストとかも見られてたりするんで、やっぱりまあある程度の何かこうさぬきうどんっていうやっぱりそのイメージを、
うん、
お持ちの中でやっぱりそこに照らし合わせて、あれが本物、これは本物じゃないみたいな話っていうのはやっぱりまあ盛り上がりがちやし、まあ、分かりやすいんだろうなという気はするんですけど、う
ん、そうですね。
ね、実際けど僕たちの、うん、まあこれもサンプルの数が そこまでむちゃくちゃ多いかって言ったらあれですけど、僕たちが今一緒にうどん作ったり勉強したりしてるお店っていうのは腰一辺倒ではないおうどんが、まあ、どっちかというとなんか多かったりというか、まあ、もちろん腰も大事ですけど、
う
それ以外の要素もなんか、こう幅広く取り入れていくというかさ、いうところもあってですね、はい、うん、なかなかね、うどん一つとっても一概には言えませんけど、はい、うん、あ、小野さんもうまいもんに溢れてるから、その上で本物かどうかっていう情報スパイスかけるぐらいしかできない人はまあ出てきます。そうなんです。やっぱり情報がやっぱりね、スパイスになるというか、まあそれも、味を楽しむ上でというかね、
うん、
はい、まあその辺があるからこそ僕たちはどんどんどんどんそのね、いろいろこのうどんにはこうこうこういう物語がありますじゃないけど、まあうん、なるさんのところで言うと必ず説明する、鳥天、柏天、胸肉ともも肉を使用しておりましてってね、うん、やっぱりそれってあるのとないのではね、やっぱり価値は、
まあそうですね、違うですもんね、
違うと思うんで、うんうん、やっぱりそこは一つの、うん、お客様により美味しく味わっていただくための、
うん
うん、にも僕たちは情報を使うのと同様にお客様も、まあ、皆さんの、取捨選択した情報で多分うどんを判定されてるだろうなという気は、うんうん、はい、しますね、はい、
確かに、
ね、難しいね、はい、
難しいですね、
はい、じゃあこのなんかこう本物を作れる人はじゃあ 誰になるんだろうなとかっていうのもちょっとさっきなるさんの話聞いてて思ったけど、香川で修行して、
はい、
ねえ、さぬきうどんを学んでるはずのなるさんがうどん作って、
はい、
それでもさぬきうどんじゃないみたいな。
そうですよね。
じゃあ誰が作ったらさぬきうどんになる、うん、逆に、まあこの前のさ、手打ちサードでは、はい、斉藤さんが、宇都宮さん、ごめんなさい、もう失礼しました、宇都宮さんが1位通過されて、さぬきの方ではないし、去年のサヌワンは、うん、福岡出身の古賀さんが、ね、
そうですね、
優勝されて、うん、2位は大阪の、はい、上を向いたさんが準グランプリだったんで、誰が作ったらとか思っちゃったりするよね。作り手の問題ではないのか、うん、とかね。
そうですよね、
はい。本物か。だから、古賀さんとかけど、まあ、ホームページ上とかでは本当に、まあ、食材にこだわってみたいなね、本当にこう香川県で、うどんを作りを学んで、まあ、そこの美味しいものをやっぱりしっかりと皆さんにまあ、新しい形でって言ってたかどうか分かんないけど、うん、提案して、まあ、讃岐うどんを作ってますみたいな感じのことを歌ってて、僕らが読んでも全然納得はしますし、まあ、皆さん福岡出身ということも、まあ、特にね、知らないでしょうから、わざわざ言う必要もないんだとは思いますけど。
うん、うん、
うん。けど、その、さっき言ってた、まあ、はい、何かこう、一つものを言いたい人からすると、いや、大将、香川の人じゃないからなって言われるようなところは多分あったりはするんだろうなっていうのは思うけどね。
いや、確かに確かに、そうですよね。ね、
多分。
その人ごとに本物の基準ってやっぱいろいろありますもんね。
ね、うん、
ただ、うん、そうか。
いや、どうぞどうぞ、おっしゃってください。ここは誰も聞いてないんで。
いやいや。どっかとね、結局なんか、こう、叩くじゃないけど、はい、自分の価値観
と
違うところを、
ね、
はい、今回のそのポスト、僕、実は、よく見てないんですけど。
ああ、僕もちょっとたまたまだったんですけど、はい。
だからどういった内容か僕、今、パッとは分かんないですけど、
はい。
どんな内容だったんですかね。
ね、いりこを使っていない、はい、だしを、使ってるうどん屋さんがあって、まあ、それは、ちょっと、はい、結構言葉は強かったです。それは讃岐うどんに対する冒涜だみたいな感じだったんですね。はい、なので、まあ、山下さんとかが、いやいや、そんなことないっすよみたいな、みんなで、うん、僕らは別にいりこ使ってようが使ってまいが別に、ね、それが讃岐うどんだ、うん、うどんじゃないなんて話はしたことないしね、うどん屋同士で。
まあそうですね、
うん、だからみんな仲良くいろんなあっていいんじゃないですか。で、ね、蒲生うどんのさとし君もまあそれを引用で、小野うどんさんもそこに対して引用ポストしてて、うん、はい、まあ、うんうん、いわゆるね、讃岐うどん界のまあまあのビッグネームたちがこぞってこう引用ポストしてたんで、まあ、ちょっと取り上げさせてもらったんですけど、うん、
なるほどなるほど、
そうそう、うん、そう、 で、はい、思いのほかやっぱり皆さんの反応というか、その下に続くポストの数が結構多かったんで、うん、あ、やっぱりみんなそういうのは好きというか、まあ、刺激的なね、言葉もちょっと中に飛び交ってたんで、まあ、
そういうことでし
ょうね。はい。
うん。まあ、X はそういう系が、はい、多いですもんね。
なんで僕ももう半分以上ここ、反炎上を狙っての今日のテーマなんですけど、半分以上はね、はい。まあ、これだったらあれかなと思って、はい。みんな好きかなと思って。
ちなみに僕が修行した先のヤソバーンさんは、
はい。
いりこ使ってなかったんですよ。
はいはいはい。あ、うん、多いと思いますよ。
多いですよね。
多いと思います。はい。
そのおかみさんが、うん、前は使ってたっぽいんですけど、おかみさんがいりこめっちゃ嫌いやからっつってやめたって言って。
いや、もうそういう理由で十分だと思うんですけどね、マジで。マジで。
だから、はい、うん、確かに。ね。
ね。うん。うん、これ言っていいかどうか分かるけど、はい、うんうん、はい、ごめんなさい。
いぶき島というか、いぶきいりこを仕入れてるんですけど、
はい、
それを讃岐うどんの、うん、なんていうんでしょう、本物の照明にちょっと使ってたりもしますけどね。
いや、もう十分だと思いますよ、はい、うん、もう説得力あると思いますけどね、逆に。はい、
はい、
だから本当にその本物の拠り所というか、それはまあ作り手の人が信念持ってやってたら、なんか誰に何と言われようが、いやいや、俺はって言えるべきもんだと思うんですよね、将来。
ああ、そうですね。
本来はというか、で、それで十分だと思うんですよ。で、それがあまりお気に召さないんであったら、食べないっていう選択は消費者の方にあるわけですから、
そうですね。
ね、うん、で、その結果、お店が例えば、営業が続くか続かないかっていうののハンドリングをやってる本人が間違わなければ、それで、僕は自信を持ってやっていけばいいと思うし、もう今少なくとも香川県のうどん屋さん、みんなそのつもりで多分やってると思うんですよね。
そうですね。
ね。
そ
うですね。うん、なので、本来はもう何度も言いますけど、そういう、うん、外部の声にいちいちこう反応するのが悪いんやけど、ちょっと僕はちょっと今回悪ノリじゃないけど、はい、まあ、ちょっとテーマ選びの時に、あ、これちょうど昨日やってたなと思って、ちょっと選ばせてもらったっていうだけの話なんで。
確かに。
はい、なのでできれば僕たちが使うときにはその正当性であったり本物感っていうのをきちんとこう上手に取り入れて、それがよりたくさんの人にこう受け入れてもらえるような取り組みっていうのは絶対心がけてやらないといけないよっていうのは、
ね、そうですね、
商売をする以上、はい、なので逆の使い方で、そこはなんかこう一つ自分の中に正当性を、これ僕がなんかするときにも毎回考えますけどね、メニューとかでも、これをうちの店がやる意味はとかね。
おー、なるほど、うん、はい、
うん、他で食べれるんだったらもう、やらなくていいかって思うようなメニューもあるだろうし、ね、メニューによってはこれ、そうですね、そうそうそうそうとかいうのもなんかこう一個、そうそう、なんか軸としてあった方がいいかなと思う。で、ちょっと何度もお名前出して非常に申し訳ないんですけど、僕トリドールさんという企業は本当にその本物感というのをすごく上手に、これ嫌味とかなんかこう揶揄してるとかそういうんでもなくて、僕は本当に上手にそのエッセンスを取り入れるのがうまい企業さんだなっていうのをずっと思ってて、丸亀製麺さんができた時から、それは僕前蔦屋に勤めてた時もそれはうちの上司も言ってましたね。
お
う、なんかすごい讃岐うどん屋があるんやつって丸亀製麺さんが出てきた時に言ってて、で僕はこっち帰ってきてて、帰ってきて粉津コーヒーさんを見た時になんかそれをすごく感じたんですよね、はい、そのハワイの雰囲気、で最初もともとうどん屋さんやったんですけど、まあ、そこを撤退された後に粉津コーヒーが同じ場所にできて、でこれトリドールさんがやってるんだよっていうのを聞いた時に、うわめちゃくちゃええやみたいな、
うん
うん、まあ、ハワイの雰囲気というか、僕はハワイも行ったことないし、ハワイでご飯ももちろん食べたことないけど、
うん、
ハワイに行ったらこんな感じなんだろうなっていう気にさせてくれるっていうか、
あ、なるほど、
うん、で、ほんまにハワイにいてその食事をした人がちょっとどう思うかはちょっと別としてですね、僕としてはなんか、はい、こういう気持ちにさせてくれるだけでもそれは流行るだろうなと思って、やっぱ連日ずっとやっぱ車入ってますからね、
うん、
支持されてるのを見ると、まあまあね、うん、いや上手だなと思って、で他にもいろいろな、お店も多分やられてるんでしょうね、トリドールさん、
うんうん、
で多分そのどの、フードサービスにおいても多分その辺の本質みたいなとこ、一番最初に本物の定義をした時に言ってた本質みたいなとこ をなんかうまく捉えて、そのエッセンスをなんかこう消費者にこう分かりやすい形でこう提案するのに非常に長けた企業さんだなというのはすごく感じてますね。
いやもうその通りですよね、
はい、本当に、はい、うんうん、
そうね、いや僕実はそういえば言ってなかったんですけど、あんまり、
はいはい、
ちょっと言っと SNS とかでも言おう言おうと思って言えてなかったんですけど、
はいはいはい、あ
の手打ちうどん教室行ってきたんですよ、丸亀製麺さんの。
お、それいつ頃？
先々週ぐらいですかね。
めちゃくちゃ最近。あ、そうなんですね。はい。
なんか、木村さんね、木村さんにも内緒で。
木村さんにも内緒で。
はい、内緒で、もうちょっとこっそり予約して、
うん、
で僕自身もその大阪手打ち塾みたいなのをやろうと思って、
はいはいはいはい。
その、なんていうんですかね、視察じゃないですけど、うん、こういう感じ
の人生
って何ていうのを知りたくて、
うん、
行ってきたんですけど、うん、会場を着いた瞬間に、
うん、
上向いてさんですかって言われて、顔バレしてる
みたいな。
そしたらそこの校長先生が、
はい、
僕の店に結構来てくれてるみたいで、
あ、そうなんや。
そうなんですよ。それで、あ、店主さんやってなって、名前とかじゃ分からなかったみたいなんです。
宅島なるやでは。
はい。
はい。
でそっからちょっと、でもそっからもすごくこうなんていうの、初めての方に接していただけるような感じで接してもらって、
あ、うわー、嬉しい対応やねそれ。
嬉
しい対応だ、
うん、すごく面白かったですね。
へえ、
うん、すごく面白い。まあね、その本当に初心者プログラムというか、うん、子供でもできるような、うん、
なるほど、
うどん教室みたいなコンセプトだったんで、その回が、
うん、うん
うん、うん、なんですごくこう、でその中でも、うん、なんて言うんでしょうね、こう丸亀製麺さんの素晴らしさというか、
はい、
うどんに対する気持ちとか思いとかも結構こうクイズ形式とかでいろいろ
取り
組まれてて、
そう
そうそう、子供たちもなんかそんな、なんか丸亀製麺さんはすごくこううどんに対してこういう思い持ってやってんだみたいなことをきちんとこうなんていうの、分かりやすくやってくれてるというか、
なるほど、
うん、熟成時間とかも含めていろいろやってるとかで、はいはいはい、なんかすごく素晴らしい体験でしたね。
なるほど。いやそれは、うん、面白いですね。それ、この前、マケスタ丸々1時間、それでもよかったな、じゃ
あ。いや、
その話
で、まあ、確かに、そうですね。
うん。
面白い
です、面白かったかもしれない。へー、あ、そうなんですね、
うん。
え、それで定期的に開催されてるんです
か？あ、結構ね、開催されてますよ。
あ、平日。そうなんすご
い。僕が行った時も20名ぐらいいらっしゃって、参加してる方が。
ちなみに、
ちっちゃい頃も、
はい、いくらぐらいなんですか？
3300円でしたね。
へえ、すごいな。
3時間で1人3300円ぐらいで、
うんうんうんうん、
いやでも十分満足というか。
なるほど。いやそれは嬉しいよね、
はい、かき揚げも。でなんか地元のその森口市でやってるんですけど、
うん、
その森口市で採れた野菜とかも、
うんうんうんうん、
ちょこっとこうなんていうんですか、こう今日の地元野菜はこれですっていうのを用意してくださってて、
なるほど、
それもお好きなようにこうかき揚げに入れてもらっていいですよみたいな感じで、うんうんうん、やってもらえるっていう。
なるほどね。ああ、
すごい良かったです。
いやいや、それはそれはいい体験でしたね。
はい。
けどそこで手打ちうどん体験した人は本物というか、まあ、子供さんもいらっしゃってね、手打ちうどん一から作って、うん、紛れもなく本物だよね。
本物
ね。手打ちうどんは本物だよね。
そうそうそうそう。
いいじゃない
ですか、本物のうどんを。
なるほど。そう、
足で踏んで、
はい、そう、いろいろ結局なんかまあ別にね、そこに頓着してない人はずっとうどんで楽しい思いできるんだから、それでいいじゃないって感じするよね。なんかね。結論言うと、あ、ちょっといろいろポストが、あ、コメント盛り上がってましたね。本物イコールうまいとは限らないって山下さんが言ってます。そうなんですよね。だからさっき言ってた美味しい偽物と美味しくない本物やったらどっちがいいんですかみたいなね。とこあるよね。本物ですけど美味しくありませんっていうね。売れるんかっていう話だけどね。ね、
うん。
はい。小野さん、それぞれ脳内サニクーダンがあって、まあ結局自分が肯定しているものを押し付けてるに過ぎないですよねってね。そうなんですよ。本物がどうたらを語る人って、ただの一人終わりか、インプレ狙いと、
うん。
はい。そう、山下さんのおっしゃる、井本元隆さんのポストかってこと、そうですね。山下さんがリポストしてます。うん、木村さん、子供の頃、讃岐うどん文化で育った俺は、エセのくせに讃岐うどんを語る丸亀製麺は許せない。讃岐風うどんと称するならまだ許せるが、とポストされてますか。木村さん、こんな辛いポスト自分でしなくても、やめてくださいよ。
でも、 このポストしてる人よりも確実に丸亀製麺さんの方が、
そうです
ね。知ってそうですけどね。
そうですね。そうですね。そうですね。あ、山さんが、準手打ちうどんに対する冒涜横倉うどん。これはね、あの知る人ぞ知る私の店にはあの書いてある、はい、準手打ちうどんですね。はい。はい。はい、ですね。はい。で、はい。ということで、うどん教室専門のお店なんや。
あ、そうです。森口っていう。
そうなんだね。
う
ん、
もうそこで店舗じゃなくて、もう本当にうどん教室をやるためだけの施設なんですよ。
なるほど。中野うどん学校さんみたいな感じな
んか、うん、そんな感じですかね。
へえ、すげえ。
なんか一般的なそのね、お子様向けとか初心者向けのやりながら、うん、あの上級コースじゃないですけど、
うお、
プロコースみたいなのもあって。
そんなもあるんですか。
それはちょっと曜日が僕合わなくて行けれなかったんですけど。そうそうそう。だから、そこにも行ってみたいなって思いながら。
これゲスト講師、なるやたくしま、あるな、これ。プロコースの時、やるで、これ。
いやいやいやいや、全然全然。それ僕はな、もう、そうですね。
狙ってますね、これ。
で、はい、もう一つちょっと興味深かったのが、
はいはいはい。
その参加者の中で、
はい。
めちゃくちゃ若い女の子2人組が
2
組参加されてたんですよね。
へえ。
あとカップルの人とか、あとなんかそこで初めて会ったような若い男女。
マジっすか？
マッチングアプリでそこ集合場所にしたんか分かんないですけど、
マジっすか？2人は
最後仲良くなってましたけどね、共同作業みたいな感じでやってたんで。
そらなるでしょ、うどん2人で作ったら。そうそうそうそう。
で本当に、あ、こういう人たちも需要があるんだみたいな。
いや、
なんか子供とかね、なんかその辺をイメージしてたんですけど、全然なんか予想外の顔ぶれであって。
いや、横田くん言ってあげなさい、婚活のプロとして。やっぱね、うどん教室は婚活の場でしょ。
おお、
どうですか横田さん、
婚活のプロ。
あれ、そういうことにしましょう。
そういうこと。いやいや、いやけど婚活パーティーでうどん教室は僕絶対ありやと思うでしょ。まあ言ってる人も何人かいらっしゃいますけど、
うんうんうんうん、
絶対3時間4時間かかるじゃないですか。
まあ一緒に作る、
ね、
っていうこと自体が
ね。え、いや、これ僕やりたいっすよ。やりたいっすね。いや、やりたいっていうのは僕はあのうどん教室やりたいってだけで、別にのやりたい何がやりたいっていや、これ楽しそうと思って幸せな2人を見たい。
うん、
もっと言うなら不幸せな2人も見たい。ゴシップゴシップ満々で、うん、いや、これ、あ、そうなんけど目撃したんですね。その
目撃しました。
じゃあ
なんかすごい敬語同士でおしゃべりされてて、
よそよそしい2人が、
うん、でもうどんどんどんどんやっぱりこうね、2人でうどんこねたり切ったりで、それを一緒に食べたりする間で、やっぱ距離縮まりますよね。
絶対縮まると思うわ、ね、
うん、
マジっすか。ちょっと最後いい話聞けましたね。
あそこには本物でした。あそこは本物でしたね。
いやー、素晴らしい。なんかあっという間に45分、ちょっと結局結論も何も出ないまま終わりそうですけど、うん、婚活したいの。いや、婚活、そうですね、僕がしたいとか見たいっすね。男女がくっつく様を ね、うん、そうですね。あ、けどぜひとも講師してください。来てるよ。あ、もうやってらっしゃいますね。婚活うどん教室去年やりました。
あ、確かになんかやられてましたね。
やってた。え、なるさん、それ行きゃよかったのに。
そうですね、面白いですよね。
うん、
確かにな。
あ、婚活うどん2016にちょっとだけ、あ、もうやっぱりみんなやってるじゃん、小野さんも。相性抜群しようっていうのは、
2016。
何の、もう10年前だわ。
開業当時っすね、僕の。
ねえ。いや、これあるっすよ、これいいっすよ。しかも、うまくいけば、その2人が産んだ子供とかもずっと来てくれるんでしょ、うちの店に。まあ、うまくいけば。
ああ、なるほど、そこで。
まあ、分かれちゃう、あれよね、うまく
いけば。確かにそこで、
結ばれたらね。その家代々でね、うん、はい、両家のお父さんお母さんも何だか来てくれるかもしれないしな。
あ、そうっすね。 わ、それってなんか新しいマーケティングですね。
ねえ、いや、婚活ちょっと、この辺はあれやね、婚活をよくやってる正田さんに聞いてみたいね、今度ね、講師に変えて、はい、どういうところを。
雇ってもいいかもしれないですね。
そうですね、正田さん、多分ね、あの人、頼まなくても司会、私やりたいって、こう言ってくれそうな気はするんで、これいいね、うち閉店の2時、2時の後、2時ぐらいから作り始めて5時ぐらいに食べるっていうので、できる、土日、うん、土日に回せるわ、もう一回。
いや、ちょっとこれなんかで、いいっすよね、多分。
これいいね、ちょっと、やろっかな。
うん。だから、そのマッチングアプリとかとも連携して、
はいはいはい。
そこを集合場所でもいいと思うんですよ。
マッチングアプリってちょっと僕はあんまり。
あ、マッチング、僕もごめんなさい、したことないんですけど、これは、そういう例で、なんて言うんでしょう。はい、こうマッチングは分かんないです、ごめんなさい、僕もマッチングアプリ本当したことないんで、
ね、マッチングアプリってなんかちょっとすごくね、いかがわしいイメージがすごく、
そうなん
です、ね、ごめんなさい、僕がちょっと物知らんだけだと思うんですけど、健全なやつもあるんでしょうけど、
おそらく
ね、ちょっとその健全な方を狙って、じゃあちょっと一回、
そうですね、試して、 いいと思う、すごい
僕ら帰りが遅くなって離婚活になりそうな。そうですね。この辺は、A 時間で僕は引き上げて、あとは若い人たちにね、ということで、もう、いや、これ、ちょっと、いつかやってみたいですね。
うんうん。
三面会の会場、全部婚活みたいな、昔120人の、ね、60対60みたいな、いいじゃないですか。
ね、面白いですね。
熱いやつね。はい。なんか、なんかあれな、AV のファン感謝祭みたいな感じになっちゃう。やめましょうか。最後の最後。あ、おそらく業者が絡んだ方が参加者。わ、これちょっとじゃあ一回なんか、みんなに話聞いて、ちょっと一回やってみたいですね。
なんか本当に、正田さんとかもね、
うん、
こう一緒にこう取り組んでるなんて、すごい力になって、本当に実現していきそうですよね。
だね。そうだ ね、うんうん、
面白いかもしれないです、本当。
あ、じゃあちょっとこれ、できれば今年中にちょっと一回やってみたいですね、2026年。負けスタイン婚活。
負けスタなん
や。負けが分からんけど、いやなんか冠がね、あった方が面白いかなと思って。はい、香川県さんにいても、もう動き出した人がおる。いや、ほんま、ぜひぜひ、じゃあほんまに動いてみましょうか、面白いかも。ね。
ね、すごい。
うん、いや、社会問題解決ですから、我々の使命。ね、いいじゃないですか。なんだったら移住までね、そこを引き込んで。
あ、ほんますね。
ね、移住プロジェクトまで引き込んで。なんなら広島でやりますか、木村さん。さぬき広島。
あ、確かに感動の館で。
感動の、あ、ほんとだ、感動の館。
感動の館もありますからね。
早速じゃあ稲刈り、小麦の収穫からもう来てもらったらどうですか。いい感じに、もうそこから、そうそうそう、小麦の収穫、婚活言うて。
それはありっすね。
あなたの伴侶も収穫しませんか言うてね。いいじゃないですか。刈り取りますよ、言うて。
イノシシの柵もつけたら、課題やってて、この間、木村さん言ってましたよ。
ああ、だから
広島にイノシシがよく出て。
はいはい。
その柵をこうするのが、
はいはいはい、
あ、だからそれもしたらいいんじゃないですかね。
イノシシのなんかどんどん雑用をなんか若い2人に押し付けて
作業
広島の
困
りごとみんなで解決するプロジェクトにもなって、
そうやな、そのうちに草抜きとか剪定とかもやってもらおう。シルバーさんみたいな駐車場整理とかな、
つな
ぎらいになりそう。ええー、なそれ、あなたの女
ふと聞いて、それやったらもう全部されんじゃんとかって
。そうやな。あなたのお悩み解決します、婚活プロジェクトな。いいね、それ。いや、素晴らしいやん。社会貢献しつつね。はい。うん、いい伴侶が見つかりますって。いや、これちょっと面白いかもしれないですね。
うん、うん。
はい。いや、ちょっと、最後にちょっと、今後につながるいいご提案いただきました
ね。いや、本当に良かったっす。
はい。ありがとうございます。
うん、
というわけで今日も皆さん、たくさんコメント、たくさんコメントいただきまして、ありがとうございました、本当に。いやー、今日も皆さんね、楽しいコメントいただいたんで盛り上がりました。ということで、じゃあまたゴールデンウィークね、ちょっと大変だと思いますけど、はい、皆さん、
頑張っていきましょう。
うん、体調第一で頑張りましょう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。